Welcome to my Canadian life! 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい、ということでね、今週も早速ですね、ライフアップデートの方から入っていきたいと思うんですけれども、もう9月ですね、皆さん。今週月曜日かなは、カナダでいう就労感謝の日、レイバーデーでした。なので、祝日ですね。長い休み、ロングウィーケンドだったんですけれども、いやもう9月ですね、早いですね。夏、また夏が終わってしまったというね、今年の夏も何したかちょっと覚えてない、記憶がおぼろげなんですけれども、今日ですね、実は娘を連れて市民プールに初めて行ってきました。はい、家の近くにですね、市民プールがありまして、結構新しく建ったんですよね。コロナの期間中に完成したのかな、かな感じで、初めて私も行ったんですけど、コロナ中だったんで、コロナ中に妊婦であったので、そういう公共の場所にはね、あまり行けずなんですけれども、結構綺麗で良かったですね。まあそんな大きくはないんですけど、まあいいサイズかな、いいサイズ、25メートルプールもちゃんとあるし、まあ、いいサイズではあるんですけれども、まあ、今日も祝日だったということでね、今日がレイバーデーなんですけれども、収録しているのが。いや、めっちゃ混んではいたんですけど、すごく良かったですね。子供用のプールもありましたし、赤ちゃんもちゃんとスイムダイパーっていうのをね、履けば入れますし、すごく楽しかったです。で、娘もね、浮き輪に乗っけて泳がせたんですけど、すごい喜んでて、楽しんでいたみたいなのでね、連れてって行ってよかったなと思っております。ちょっと汚い話になるんですけれども、スイムダイパー、泳ぐ用のおむつって、要するに、水を吸収しないおむつなんですよ。だから、固形物、本当になんか汚い話でちょっと申し訳ないんですけど、固形物専用のおむつなんですよね。っていうことですよ、皆さん。っていうことは、赤ちゃんたちってそのおしっこ垂れ流し状態なんですよね、市民プールとかって。多分日本って赤ちゃんっていうか、トイレトレーニングができてない子ってプール入っちゃダメですよね、多分ね。なんかでもこっちは OK だったんですよね。その要するにスイムダイパー、睡眠用のおむつをすれば OK だったので、私は最初入る前はその子供用のセクションがあるかと思ったんですよ。例えばその子供用、このトイレトレーニングできてない子だけ用の場所があって、そこだけなら赤ちゃんは入っていいよ、トイレトレーニングできてない子入っていいよっていうことなのかなと思ったんですよ。だけど、まあ、もちろんあるんですけど、赤ちゃん用っていうか、その子供用の、そのすごく水がそんなに深くないところですよね、あるんですけど、ちゃんとそこまで区切られてないんですよ。だからもう大人のところのお水も入ってくるし、それこそこっちのお水もあっちに入るしみたいな。で、赤ちゃんも普通にそのちょっと大人が入るようなところも浮き輪で入ってガンガンに泳いでたので、ちょっと待てよと、もしかしてこっちのプールってずっと赤ちゃんのおしっこ垂れ流し状態だったのかっていうことに今日気づきまして。いや、もちろんね、衛生上塩素が入ってたりとか、ちゃんと水質は管理されてるので、別にその、なんていうんですか、雑菌、そのおしっこによって、まあ、赤ちゃんのおしっこってそこまで汚くないので、まあ、おしっこによって病気が流行るとかいうのは もちろんないんですけれども、滅菌されてるので。なんですけど、そのアイディアが、その誰かの赤ちゃんのおしっこの混ざった水で泳いでいるというアイディアがですね、衝撃的すぎまして、内心すごく楽しかったんですけど、内心びっくりしましたね皆さんご存知でしたか？っていうか、日本もそうなんですか？むしろ日本はどうなんですか？ちょっとご存知の方がいたらちょっと教えてほしいんですけれども、はい。いや、それにね、ちょっと個人的にね、今日は衝撃を受けまして、いや、そんなことあるんだっていうねまあ日本はね、もし一緒だったら、私のすごいなんていうんですか、知識不足だけなんでしょうけれども、まあ、子供がいない人ってあんまり気にしないと思うので、びっくりじゃないですか。私は個人的に衝撃的でしたね。なんかその水着、スイムダイパーって最初聞いた時に、その特別なものがあって、まあ、おしっこもちゃんと吸収してくれるのかな、なんか密閉されてるものなのかなとかって思ってたんですよ、私は。だからすごいなと思ってたら、いや、ただただ単に水を吸収しない、その要するに固形物、おしっこじゃない方をキャッチするためのもの。いや、待てよと皆さん。だって赤ちゃんって、まあ、ちっちゃい、そんなちっちゃい子連れてことはないと思うんですけども、赤ちゃんってちっちゃい頃って、そのおしっこじゃない方も液体なわけですよね。固形になってくるのって、まあ、離乳食を始めて、まあ、少し経ってからですよね。なので、もしもですよ、もしもどっかの親が何か間違えてね、その月齢の液体、まだ液体だよっていうこの プールに連れてきちゃった日にはですよね、そのおむつスイムダイパーもその固形物専用なので、その液体は垂れ流し状態なんですかね。でしかも固形物のあもう固形物になってるよっていうね、あの月齢の子たちもお腹が緩くなることだってあるわけじゃないですか、赤ちゃんだって。なのでんと思いまして、いろいろちょっとね今日はハテナマークが頭に浮かぶ日でした、はい。だからあの初めてのプールだったのでそこまで長く気はしなかったんですけど、全部で合計で多分30分ぐらいかな、いたかなぐらいでしてね、なんですけれどもすごく記念にはなったんで私は個人的に楽しかったんですけども、んといろいろねクエスチョンマークが頭に浮かぶようなことがあのどんどん情報が入ってきたので、今度ねいよいよまた行くときはいろいろリサーチしてから行こうかなと、まあ、個人的にねそういう場面に出くわしたことはないので、多分そういう感なんとかなってるんでしょうね、そういうルールがあったりとか、そういうなんていうんですか、なんかまあそういう規制がされてるんでしょうね、だからまあ OK なんでしょうね、赤ちゃんが入って。だからまあ何かしらあると思うんで、まあ、安全面を考慮 してられてるところが、なのでそこに疑問はないんですけども、まあ、ちょっとねんと思ったという話でした、はい。で今週はですねちょっとまた真面目な話になっちゃうんですけれども、日本でもそうですよね、多分子供を出産するときに市役所とか区役所とか行ってで、その申請するものとかいっぱいあるじゃないですか、まあ、カナダもちょこまかって、私日本に一時帰国してた時にその戸籍を一応作って、そのなんていうんですか、あの帰国してますっていうのなんか結構滞在が長かったので、あの国民保険入りたいなと思ってその区役所に行って籍を移すっていうんですか、住民票をですねあの置きに行ったんですよね。もうそれがまためんどくさくて、本当もう何十枚って紙を渡されて頭痛くてもびっくりしましたね。カナダでは今んとこ紙1枚ぐらいですかね、申請物で必要で、ほらあの紙にサインしてあのスキャンしてまた送らなきゃいけなかったのでそれだけですかね。なんですけども、日本のこの分かりにくさ、日本語喋ってるのにちょっとよく分かんなくて自分はバカなのかなって思い始めたりとかして、本当にねややこしくてびっくりしました、正直。はい。なのでね、カナダの申請物は私がもちろんやったので、そこでねカナダの方が全然楽でしたね。日本もまあ一応やったじゃないですか、私はね日本にあの住民票を移した時に子供が産んだっていう話をしたら、まあ、その産んだ時にね申請しなきゃいけないも全部させられたので、まあ絶対的にカナダの方が分かりやすいしやりやすかったですね、はい。なのでカナダでねこれは申請した方がいいんじゃないか、私が申請したものをねさらっと紹介しておくので、なんかねカナダママズともつながりたいんですよ。なのでこんなものもあるよとか、その他にもねいろいろあったら、そのカナダ全土でねあの州によってもいろいろ違うと思うので、なんていうんですかね、私のポッドキャストを通してじゃないですけど、まあ、そこで情報をシェア、まあ、カナダママコミュニティみたいなのを作れたなってたらなと思ってるので、まあ、それはツイッターになっちゃうかなと思うんですけど、まあ、ツイッター持ってない人もね、今 X もか持ってない人もいると思うので、そういう情報があったらねどしどし教えてください。まあ、掲示板作ったりとか、まあ、ポッドキャストで紹介したりしていこうかなと思います。なので、ね、今回はもうあの、まあ、私がね個人的に申請したもの、個人的にこれを申請しましたよっていうものだけ紹介していくので、もし何かあればねあの誰あの送ってくださると助かります、はい。ということで、ね、始めていこうと思います。で始める上でですね、あのこれをおすすめしたいのが、これはね児童手当とかじゃなくて、そのカナダに来て、ね、カナダでワーホリだ永住でも何でもいいんですけど、カナダにいてその国の補助を受けたいって思った時に、何がどんな補助があって何を自分で受けれるのかっていうのがすごいわからないじゃないですか。日本だと区役所市役所に行けばいいと思うんですけども、まあ、こっちもね電話すれば多分聞けると思うんですけども、まあ、電話もね待ち時間が長かったりとか直接は行きにくかったりとかってあると思うんですよ。それをねオンラインでね一発で全部出してくれるサイトがあって、ベネフィットファインダーっていうのがあって、要するに補助検索機能、補助検索機みたいなのがあるんですよ。で給付金とかをすごいねその自分の状況に合わせてその検索でねパパッと出してくれるんです。もちろん自分の情報入れなきゃダメですよ。だからどこに住んでるとか、どこに住んでる州ですよね、州によってほら給付金とかが違うので、州どこに住んでるのか、あと収入もあったかな、 なんかまあベーシックな情報だけです。それ入れられる情報、例えば自分は失業したとか、その状況とかをね質問されるので、その状況を入れて、あ、名前とか年収なかったかなと思うんですけど、その状況とかを入れていく、例えば仕事を探してるとか、そういうのを探していくと、もう受けれるサービスとか、もらえるお金とか、申請できるものとかがバーって出てくるんですよ。めちゃくちゃおすすめです。これカナダの政府が作ったサイトなので、リンク貼っておくので、もしね興味がある方いたら使ってみてください。日本もこういうの作るべきですよね。その一発でその全部出してくれるみたいな。でしかも日本も全部オンラインにすればいいんだと思いますよね。カナダもほぼほぼ全部オンラインでできます。今回のも全部オンラインでやりましたね。私がアプライしたものはほぼ 100% オンラインです、はい。でまず1個目に、一番日本でもなんていうんですか、あると思うんですけど、失業保険ですよね。その仕事をしているママさんの場合、妊婦さんの場合は失業保険、要するに育休産休のことですよね。で育休産休は失業保険というか、サービスカナダが、サービスカナダじゃないな、失業コメ保険なんですか、 EI エンプロイメントインシュランスが、お金を出しますので、そこにね申請します。その申請も、もちろんですなんですけれども、オンラインでできます。でお母さんの場合は産休と育休の2種類があるんですよね。でカナダであれば昔までは1年間が普通だったんで、その産休が3ヶ月で、残りの9ヶ月が育休になるのかな、名前は違うんですけど、要するに1年間トータルで1年間休めますよっていうものですよね。失業保険がもらえますよっていうもので、で今は実はですね1年か1年 1.5年間選べることになったんですよね。要するにその育休が伸びてるんですよ。で産休の間は、産休育休の間は給料の、その時の給料の 55%、 55% なんですけど、最大でも週、1週間で650ドルもらうことができます。だから650ドルを自分の、月収か、年収でもいいんですけど、週のお給料がの 55% が650を超えちゃうとそれ以上はもらえないんですけど、650最大でね 55% までは出ますと、 EI が。でさっき1年か、1.5 年間選べるって言ったんですけれども、この給料の 55% 週650ドルっていうのは、1年間を選んでも1年 1.5 年間を選んでもトータルでもらえるお金は一緒になります。なので、例えばじゃあ1年 1.5 年を選択すると、毎月もらえる額が1年と比べると、33%、 約 33%、少なくなるのかな、はいですね、 33% 少し少なくなるので、あそこだけね注意してください。 1.5 年間長さは長いんですけども、もらえるお金は一緒なので1年間と、そこだけね注意してください。でこれは政府が出してくれるお金ですよね。でじゃあ残りの 45%、 55% って大きいんですけれども、いきなり半分近くなくなるって結構辛いですよね。でなんですけども、会社によってはですね、福利厚生で残りの 45% の一部または全てをね補ってくれるところもあるんですよ。なので私はね本当に今の会社に就職した時に産休育休とか頭に全然なくて、でそういうねベネフィットがあることも知らなかったんですよ。だからもう何もその面接とかで聞かなかったんですけれども、賢い人はですね、その時面接の時に聞くらしいですね、ちゃんとね。産休育休の時 のトップアップって言うんですけど、トップアップはいくらぐらいですかとか、トップアップしてくれますかっていうのをね、採用ハイヤリングの条件に入れたりとかする人もいるので、そういうのをね聞いとくのはいいと思います。はい。でちなみに私の会社の場合はですね、聞かなかったんですけど、見事にね、0% でした。なので私はね、給料の 55% でいきなり 45% 減った状態で、生活をしなければならないというね、ちょっと危機に陥りました。はい。なのでね、皆さんはねどうか気をつけてください。はい。この申請なんですけれども、オンラインで全てできます。マタニティリーブとペアレンタルリーブかなとかって調べればね出てくると思います。もし会社であれば、会社の人に聞いてもいいと思うんですけど、すごく簡単で、しかも分かりやすいので聞く必要もないかなっていうぐらいだと思います。はい。ですね、それが、産休育休かな。で育休なんですけれども、 お母さんなんだっけな、最大で40合計ね、ごめんなさい数字忘れちゃったんですけど、40何週間もらえるんですよ、両親で。でその分け方っていうのが、 結構自由で、例えばお母さんが5週間で残りの40週間をお父さんとかもできるんですよ。で、私はマックスでも育休を取ったんですね。で、マックスで育休を取ると、あとお父さんに自動的に5週間行くんですよ。だからお父さんがゼロ、まあ取らなくても、まあ、5週間もらえるって言ったらおかしいんですけど、まあ、取る権利があるということですね。だからトータルで45週間だったと思うんですね。ごめんなさい、間違ってた、42か45だったか、そんな感じですね。なんですけれども、どっちかがマックスで取っても、まあ、どっちかが最低5週間もらえるっていう風な制度になってるはずなので、その親同士での親の間でのね、分け方っていうのは結構自由です。ただマタニティリーブっていうのはお母さんだけです。もちろん産休なので、産休のね、お母さんが回復するための、産んだ後のお母さんから体をお母さんが回復させるためのお休みなので、そこはお母さんだけなんですけど、ペアレンタルリーブの方は、両親のためのものなので、まあ、お母さんがね、長く取る人が多いとは思うんですけれども、カナダでは結構ね、お父さんが半分取ったりとかもする人もいると思うので、まあ、そこはね、まあ、どっちもマックス取った方がお得かなと思いますね。はい、もらえる権利がもらえますので、はい。で、その次がですね、次に申請したのが、カナダチャイルドベネフィット、まあ、日本で児童手当みたいな感じですかね。で、申請、これまたオンラインです。はい。で、申請条件なんですけども、まあ、18歳以下の子供と住んでいる。まあ、住みますよね。18歳以下の子供が生まれますから。で、その子の保護者であること。で、カナダ在住の納税者であること。で、あなたか配偶者が以下のどれかであること。カナダ国民、永住権、保持者。まあ、保護されるべき人たちであること。まあ、難民とかですかね、多分。で、カナダにおいて短期居住者の中でも過去18ヶ月居住していて、19ヶ月目の居住権を持っていること。要するに、例えばビザで、ワーキングビザでカナダにいたとしても、18ヶ月住んでいて19ヶ月目にも住め以降も住めるビザを持っていれば、その分そこからもらえるんですね、カナダ児童手当が。はい。で、あとは先住民ですね、の人たちですね、は申請できます。で、いつ申請していいんですかっていうのが、まあ、子供が生まれた後ですねに申請していいです。あとは子供が、で、子供生まれた後なんですけど、例えば1年後とか2年後とかに申請しても、その1年例えば遅れたからといって、その1年間遅れた分もらえないっていうことだけではなくて、その分もちゃんともらえるので、まあ、いつ申請してもいいんですけども、まあ早い方がね、お金がすぐもらえるので、まあできれば早い方がいいんじゃないかな、産んですぐの方がいいんじゃないかなと個人的には思います。私も産んですぐぐらいに申請した記憶があります。はい。で、まあ、子供があなたと住み始めたら、まあ、例えば子供を、なんていうんですか、産んだ人じゃなくて保護した人、アダプトした人とかだったら、まあ、子供が住み始めてからとか、まあ、親権の状況が変わったら、例えばママからパパになったりとか、パパからママになったら、その時に申請したりとかですね。まあ、要するに子供があなたと住み始めた、子供が来てから申請しましょうっていう風なことになりました。で、もらえる金額なんですけども、子供人数とか年齢で、その家庭の年収と婚姻状況によるらしいんですよね。なんですけども、多分大体、まあ、400から700あたりだと思われます。私もその中にあります。でも低い方なんですけども。で、自分で出産する場合は、例えば保護とか親権が移るとかじゃなくて、自分で出産する場合は、子供のバースレジストリー、要するに日本でいう、出生証明書っていうんですか、出生証明書を出しに行きますよね。日本は戸籍があるんで、まあ、そういうことですね。それをすると自動的に申請されるので、別で申請する必要はないです。あ、なので、じゃあこれ私別で申請してないですね。申請しましたとか言ってましたけど、多分バースレジストリーをアプライした時に、まあ、自動的に申請しますねっていう文言があった気がします、今言われてみれば。はい。で、この児童手当っていうのは、かの連邦政府ですね、国が出してるものなんですけれども、州でね、さっきも言ったんですけど、州別でね、出てるものもあるんですよ。で、BC 州、私が住んでる BC 州では、この連邦政府の児童手当を申請すると、自動的にね、州の児童手当にも申請されるので、まあ、基本的に何かしなければいけないってことはないですね。だから、バースレジストリーを、まあ、要するに日本で戸籍を出しちゃえば、国と、州の児童手当の方に自動に申請が行く形になります。だから何もする必要がないので、まあ、楽ですよね。はい。 なのでこれは州によるので、 BC 州はたまたま自動ですけど、まあ、州によってはね他の州だとちょっと自動じゃない可能性もあるので、まあ、その場合はねちょっと一応確認してみてください。はい、っていうのがまあ児童手当が一つですよね。で、もう一つなんですけど、教育資金、カナダエデュケーションセービングスグラントっていうのがありまして、まあ、これねカナダの政府が子どもの大学の費用、高校より上のエデュケーションですね、まあ、だから高校より上だったらいいので専門学校でもいいんですけど、専門学校短大、大学ですねのための教育に費に使われるための交付金なんですけれども、まあ、この交付金を受給するためにはレジスタードエデュケーションセービングスプラン RESP という講座があるんですけど、それを子供の名前で開く必要があるんですね。で、その交付条件が、まあ、カナダに住んでいなければいけないんですね。で、社会保障番号を持っていることで、そのさっき言った RESP の受給者で受益者であることですね。なので、子供がまずカナダに住んでいけいけない。で、社会保障番号なんですけども、それは、バースレジストリーを出したら確か申請できたと思います、サービスカナダで。はい、ちょっとごめんなさい、記憶がちょっとおぼろげなんですけれども、はい、なので結構自動的に、3つのうち2つはクリアできるんですよね。で、 RESP なんですけど、どこ の銀行に行っても、口座開けます。で、それは多分好みの銀行でいいと思います。で、いくら交付されるのかっていうと、その申請すればもらえるものではなくて、実はちょっとややこしいんですけども、その口座を開くじゃないですか。開いて自分たちお金を入れて初めて政府からその交付金を口座に受給することができるんです。だから政府からその口座に自動的に行くんですよ。で、額なんですけど、口座に入れた額の 20% で年間最大で500ドルなんですよね。これどういうことかっていうと、例えば私の場合なんですけども、口座を開きました、2500ドルその年に入れます。そうするとその 20% である500ドルが政府から勝手に入ると。だから結果、まあ、3000ドルが口座に入ることになるんですよね。2500を入れると、自分のお金をね。だけど、家の年収が政府の規定以下であれば、実は追加でさらに 20% が交付されます。なんで、もしね、私の年収が規定を下回っていれば、さっき言った3000プラス100、その500ドルの 20% なので、プラス100なので3100ドル、初年度だけでも600ドルね、交付されることになります。で、まあ、他にもいろんなちょっと細かいルールがあって、基本的には子供が17歳になるまで引き出せないんです。さっきも言ったんですけど、これ高校以上の、レベルの教育費専門のものなので、基本的に子供が17になるまでは引き出せないんですね。で、まあ、引き出せるんですけど、いつでも引き出しちゃうと、この口座ってただの貯蓄金口座ではなくて、その何て言うんですかね、そのタックスとかもかからないんですよ、税金とか確か。で、その交付金とかも入ってくるじゃないですか。だから多分その前に引き出しちゃうと、確かその税金がかかるのと、その交付金を戻さなきゃいけない、返さなきゃいけないっていうかっていうのがあったと思います。はい、なので絶対触れないお金はないんですけれども、まあ、ただただ返さなきゃいけなくなるっていうことがありますね。で、この口座になる中にあるお金を使って投資することも可能で、例えば ETF を買ったりとか、まあ、NISA みたいなことですよね、買ったりとか運用することができるんですね。で、その運用して出た利益にお金、税金がかからないんですよ。だから自分たちで入れたお金ですよね。で、プラス交付金で、その交付金、さっき例えば初年度3000ドルですよね。3000ドルを運用して利益を出しても、税金がかからないですよね、その利益に。だから17年、例えば最低17年入れ続けたとしますよね。2500ドル毎年で3000ドルになるじゃないですか。だからそれはもうすごいことになるわけですよ、17年後。ただただ3000ドルを入れていくだけでも結構ね、長くに膨らむのに、そのプラス運用していけば、すごい額になりますので、少額でもいいので、まあ、最低ね、交付金をもらいたいのであれば、私は2500ドル入れた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、2500ドルって月々だいたい200ドルちょいなんですよね。だから月々2万ぐらいだったら積み立てだと思ってやったらできると思うんですよね。 なので、自分いろんな、ね、銀行がありますので、ここの銀行の運用、運用プロダクト ETF の、商品いいなとか思う銀行があれば、まあ、そこでやったりとか、いくつかの、ね、銀行に掛け合っていろんな手数料とかも全部違うので、いろんなところを比べてね、あ、ここがいいなっていうところで RESP を開けばいいと思います。でもちろん、例えばここで開いたんだけどこっちの方がいいわっていうこともあるじゃないですか。こっちの銀行の方が良かった、トランスファーいつでもできます。いつでもこっちの口座を開いてその中のお金をそのまま B の銀行に移すっていうことはできますので、まあ、とりあえず例えば時間がなくて今とりあえず開けたいっていうことであれば、とりあえず自分のね行ってる銀行に問い、自分が持ってるね口座を持ってる銀行に問い合わせて RESP 口座開けますかって言ってとりあえず開いてもろて、後々ね時間がある時にいろんな商品をいろんな銀行とか調べていろんなところの人に話聞きに行って、あ、こっちの方がやっぱ良かったなっていうのがあれば、そこからねトランスファーすることは全然可能ですので、まあ手数料が少しかかるかなとはあるんですけれども、17年ってことを考えたら、まあ、自分が一番ねいいなと思ったところに入れる方がいいと思いますので、まあそういう風な感じでやった方がいいんじゃないかなと思います。私もねとりあえずで開いた銀行に今入れてるんですけれども、まあ、時間があったらね一応また見てみようかなと思っています。はい、逆にね移すとボーナスで新規のお客さんだったらねお金くれるとかっていうところもあるので、まあね調べてみて損ではないかなと思います。はい、でこの教育支援に関する交付金がもう一つありまして、まあ、カナダラーニングボンドっていう団体っていうか機関があるんですけれども、その低所得者に向けてその教育資金を提供してるんですね。で最大2000ドルで大学専門学校以上に向けての資金なので、進学しない場合は返金しなきゃいけないんですよ、これ。で交付条件なんですけれども、まあカナダ在住であることですね、社会保障番号を持っていることで、 RESP 口座を持っていることで、子供が2004年1月1日以降の生まれであることで、世帯年収が低所得のカテゴリーに入ることで、この交付条件を満たしていれば、自動的にですね RESP 口座を開いた時点で自動的に申請が完了するので、何もすることはないですね。ただ銀行の人には一言聞いた、まあ、確認するぐらいでいいと思います。カナダラーニングボンドから教育資金入りますかって一言ね聞いてみたらいいんじゃないかなと思いますね。でこの、低所得者のラインがちょっと曖昧で、私が調べたところではちょっとわからなかったんですけれども、まあ、勝手にね入ると思うので、入ったら低所得者なんだなっていううち入んないのかなってちょっと密かに思ってるんですけれども、はい。なので、まあ、そこでね最大で2000ドルもらえるらしいですよ、勝手に。はい、なので RESP 口座をね開いて損はないと思います。開いて、まあ、例えば月2万ちょっと苦しいとかだったら、まあ、最初月1万とかでもいいと思うので、ちょこちょこね積み立てていったらいいと思います。で最悪ね、最悪引き出さなきゃいけないとなったら別に引き出せますので、引き出せますから。ただただそのもらった交付金は使えないですけど、まあ、それ以外のね自分の貯金だと思って貯金したらいいと思います。はい、でもしね使わなくてよかったらね、だってその子の子供の教育費になりますから、まあウィンウィンですよね。はい、でまあ、これねカナダ、まあ、日本もね保活って言って保育園すごい大変、まあ、今はねほら両親働くのが一般的ですから、子供をねじゃあ育休終わったら子供保育園幼稚園に入れるっていうのが当たり前だと思うんですけども、そこでね皆さん、もう私すごい言ってると思うんですけども、カナダ高い、 BC 州本当に保育園高い、10万前後ですね。はい、それしかも政府の、補助金入ってです、入ってから自分で出すのが10万前後だと思います。私の今一応入れる予定のところは10万超えてますね。はい、もう本当に高いです。高くて死にそうです。働いてる意味あるのかっていうぐらいね、悲しいんですけども、でそこで出てくるのがこの保育手当なんですけれども、この年収によるんですけども、BC 在住の方々には出ます。でこれは別途ね、これね別途申請必要なんですよ皆さん。申請必要なんでね、BC 州に住んでる人、私のねリンク貼っておくので、リンクして貼ってあるんで、もう申請してください。これねサブシディ、ガバメントサブシティとはまた違うやつですからね。自分で申請しないと来ないやつですから。そのガバメントサブシティ、政府が出してる補助金っていうのは直接保育所に行くんですよ。で直接保育所に行くので、保育所の元々の値段がありますよね。今さっき10万前後って言ったと思うんですけど、だいたい保育所多分1800とか1900とかなんですよ。だけど 政府の補助によって、まあ、じゃあ 1000ドルぐらいですよって、親が払うのは実際1000ドルぐらいですよっていうところが多いんですけど、まあ、それとはまた違うやつなんですね。アフォーダブルチャイルドケアベネフィットっていうのがあるので、これ年収によって全然あの量が違うので別途申請が必要なんでね、あの絶対に申請してくださいで、あの調べたところによると月々数百ドル、あの自分の年収を入れてどれぐらいもらえますよっていうカルキュレーターがネットにも載ってるので、そのリンクも貼っておきますね。あの載ってますので、そこでね年収ポポポって入れて、まあ、ゼロじゃない限りはね申請した方がいいと思います。ゼロでもね、もしかするとね、あのもらえるかもしれないので、ね、申請した方が私はいいと思うんですけども、はい、それにね絶対に申請してください。で、確かね保育所の先生の、まあ、オーナーさんからのサインも必要なので、その保育所がいくらかかるとか書かなきゃいけないんですけど、それの多分あそうですよっていう確認かわかんないんですけど、その園のね園長先生のサインも必要なので、それだけねプリントアウトしなきゃいけないと思います。まあオンラインでもサインできるんですけど、なぜか私がねやろうと思ったらちょっとできなかったので、まあ、できる方はねそれでもいいと思うんですけども、必ず申請してください。これはだってこれ申請すればもらえるんですよ、数百ドル。だって1000ドルだったら、例えば300ドルもらえたら700ドルですよ。もう毎月3万はでかいですよ皆さん。なので、はい、そこのねリンクを貼っておきます。これが保育手当ですね。で、もう一つがですね、カナダデンタルベネフィット。これね、聞いてくださってる、この私のポッドキャストをね聞いてくださってる方は私のその愚痴をすごい聞いて、あの知ってると思うんですけども、カナダって国民保険あるんですよ。 国民保険あるのに、なぜ眼科と歯科は入ってないんですよ。もう不思議で不思議でしょうがないですよね。あの健康ってトータルケアじゃないんですかっていう話なんですけどなんですけど、そのなので、眼科と歯科についてはですね、大体会社員である親の保険を使う場合が多いですね、子供は。で、私たちも、まあ、会社の福利厚生で、歯科眼科に通うんですけれども、これ結構新しい交付金って、交付金でですね、要するに子供向けなんですけども、12歳以下の小児歯科の一部を保証するっていう資金なんで、助成金なんですよ。歯科治療助成金なんですけども、これまたね世帯年収によって違うんですけれども、最大で650ドル出るそうなんですよね。で、治療費がそれ以上かかる場合は、まあ、条件付きで残りの分も交付されるようなんですけれども、その交付条件が、まあ、世帯年収が9万ドル以下であること。まあこれ今インフレでだった なのですごい変わってるとは思うんですけど、9万ドル以下って結構、世帯年収子供が一人いて9万以下はちょっときついと思うんですよね。まあいいや多分上がってると思います、これは。で、9万以下であることで、12歳以下のプライベート保険に入っていない子供がいると。要するにプライベート保険っていうのは、要するにさっき言った親の福利厚生だったりとか、まあ、親 の就職、例えば自営業でその、ね、あの福利厚生がないとかっていう場合は、そのプライベートの保険に入るんですけど、プライベートの保険がない子供も今もちろんきっといるでしょうから、12歳以下で、まあ、その保険に入ってない子がいる場合のみ支給されるみたいですね。はい、なので、もしその心当たりがあるという方はですね、デンタル、カナダデンタルベネフィットっていう名前なので、もしよかったら申請してみてください。私と旦那は福利バリバリのサラリーマン、サラリーウーマンなので、会社の、保険に入れます、子供なので、多分これは申請できない気がしますね。で、650ドルと多いように感じるんですけど、カナダってその眼科としかは国民保険に入ってないので、治療費めちゃくちゃ高いんです。もうね、虫歯を治すだけ 2,3 万とか、もう歯科の歯のクリーニングだけ 2,3 万とか、もう余裕で超えてくるんでね、 X-ray を取っただけで 2,3 万とか、もうボンボンボンボン飛んでくるので、650って実は多いよりそんなに多くないですね。まあないよりマシなんでね、もちろん ありがたい話ではあるんですけれども、はい。ということでね、今週はその私が申請したもの、まあ数はそんな多くないんですけれども、いろいろ説明がねちょっとあったと思いますので、もしわからない点とかね、わかりにくかったよとか、こういうの他の申請もあるよとか、こういうのがあるよっていうのがあればね、教えていただけると大変助かります。はい、ということでね、ちょっとね、あまりね、一般的に子供がいない方とかはね、そんな面白くないエピソードだったかもしれないんですけれども、日本だとね、 比べると面白いかなと思うので、日本はこうだよとか、日本ではこういうものがあるよとかないよとかっていうのがあればね、また教えていただけると、次のポッドキャストでね、時間があればピックアップしていきたいと思いますので、はい、ということで今週もご清聴本当にありがとうございました。トピック等々、リクエスト等がありましたらですね、リンクの方にコンタクト方法、 E メールアドレス、ツイッター、お問い合わせフォームなどなど載せておきますので、好きな方法でねご連絡いただければなと思います。はい、ということでね、今週もご清聴本当にありがとうございました。 Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.